夢
ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト、ミラクワズンのリグレットに乗って今日もスタートです。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは先週に続き日本を代表するピックルボールプレーヤーでコーチの西村直也さんです。ピックルボールといえばテニス、バドミントン、卓球を掛け合わせたような今話題のニュースポーツ。西村さんはピックルボールの大会の出場やお仕事、国際交流を兼ねて先日アフリカから戻ってきたばかり。今日は西村直也さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは日本を代表するピックルボールプレイヤーでコーチの西村直也さんです。直さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ直さん、日本を代表するピックルボールプレイヤーということでご紹介もさせていただきました
ありがとうございます。
でピックルボール、簡単に言うとどんなスポーツかぜひ教えてください。
はい、まあ、ピックルボールは、そうですね、羽子板のような、まあ、ラケットで、まあ、パドルと呼ばれるラケットで、バドミントンのサイズのコートでやる、まあ、テニスのようなスポーツですね。
うん、インドアもアウトドアもというか、
そうですね、両方できます。
うんうん、ね、このパドルも本当ね、いろんな種類もありますし、これナオさんモデルだったりするの？うん、
いやナオさんモデルまだない
作りたいね
まだないんです。
あ、そうなんだでもどんどん普及しているピックルボールということで世田谷でもピックルボール人気が熱くなってきてるんですよね。
う
ん、
そうですね、もともとでも実はその外国から帰ってきた時に、うん、初めて日本でやったのが僕世田谷だったんですよね。
あ、そうだった
。はい、でその時はセタビーズさんという、まあ、クラブがあって、まあ、今はちょっと活動休止になってるんですけども、そこから派生して今も5つぐらい団体がありますね。
そうなんですね。はい、そう、世田谷でももっともっとね活動してもらえたら嬉しいななんて思うんですけど、うんうん、結構でも有望な選手が世田谷区内にもいたりするんですよね。
あ、もうそうですよね。世田谷の中からそうたくさん、あのやっぱね、あの経験値が長い選手もいっぱいいますので、はい、いっぱいいます。
そう、ピックルボール X にも、あの成城大学の、
あ、そうですね、
選手がいるんだよね。
はい、僕のペアでもある松田匠海くんというね、はい、通称ティムという名前でなんですけれども、うん、はい、彼がそうですよね、成城大学ですね。
はい、はい、そうなんです。やってますね。ね、もっと熱くなっていってほしいなというところで今回もねピックルボールのこの魅力伝えていきたいなと思うんですが、うんうん、それこそ先週、はい、直さんがなんとアフリカチャンピオンじゃないわ、
ウガンダチャンピオン、
ウガンダチャンピオンおめでとうございます
ありがとうございます。
金メダルでしょ。
ですね、一応ね、はい、
その時もメダルいっぱいでもゲットしたんですよね。
そうですね、ミックスでも3位で、男子ダブルスでは2位だったんですけど、一番苦手なシングルスのカテゴリーでなんとか優勝できてよかったです。
いや、その大会も本当、はい、試合数も多い中、うんうん、観客の皆さんのエールも受けながらだったんですよね。
そうですね、なんかウガンダの人たちがすごく僕の味方になってくれて、はい、めちゃくちゃありがたかったですね。
ねえ、もうナオさんファンをね、こう作っていらっしゃるんだろうななんて思うんですけど、それぞれ今回アフリカ4カ所行ったんですよね。
そうですね、ウガンダから始まってルワンダ、それからケニア、タンザニア、この4カ国に行きましたね、はい、
全部ピックル？
全部ピックルボール関係の人には会いましたね、
はい、どうでした？盛り上がりというか。
そうですね、やっぱ東アフリカだったんですけれども、うん、かなり盛り上がり見せてましたね、はい、特にケニア、タンザニアでは国際大会も非常に多く行われてます、
うん、しかも学校も回られたりして一緒に給食も食べてたんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、なんか学校関係の人もいたので連れてってもらいました、
うん、どうでした、うん、そんな出会いに恵まれた？
うん、やっぱまあ学校の子供たちね、アフリカの子供たちって僕も触れ合うことなかったんですけど、もともとタイで女子中学高校で、まあ、教えた、うん、日本語教師として教えたこともあったので懐かしいなって感じでしたね、
はい、うん、しかもあれ、ルワンダがナオさんこう寄りたかった国だったんでしたっけ？
そうですね、大量虐殺のジェノサイドが1994年にね、そう行われて、それで、うん、まあ、そこのミュージアムとかをどうしても回りたかったので、うん、はい、そこを寄っていったんですけれども、
うん、どうでした？どんなこと感じたというか、どう受け継いでいきたいとか。
そうですよね、うん、まあ、ピックルボールのオーガナイザーの、人も、自分のお母さんが、まあ、頭を打たれたりだとか、家の中で住人がちょっと殺されてしまったりだとか、そういった過去もあってたけど、ピックルボール通してこう、まあ、そうですね、心のケアとかもしていきたいというふうに語ったんで、僕もまあそういったところをちょっと協力できればなとは思ってます。
やっぱり日本でもそういった実感だったりとかもあります？なんかピックルボールを通じてみんなが輝くようになってった、
うんうん、そうですね、まあ、他のスポーツから入ってきた方からよく聞くのは、ピックルボールはなんか本当にコミュニティとしてすごくいいって言ってますね、
うん、うんうん、ね、それこそコミュニティとしてコミュニケーションも育めますし、うん、なんかいろんな皆さんに改めてチャレンジができる場所だったりもしますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱり毎日ピックルボールってそう簡単な入りなので、毎日なんか自分ができなかったことができるようになる、なので多分人間にとってそれってすごく楽しいことだと思うんで、そこがすごく魅力の一つですよね。
うん、ナオさんメソッドもあるんですよね。
ナオさんメソッド、
うん、プライベートレッスンとかで教えてる、
はい、まあそうですね、自分なりの、そうですね、まあ言語化であったりとか、はい、まあ、あとはいろんな体の使い方だとか、はい、そういったことを教えてます。
ナオさん私教わってない
ですねずっと話してる、ね、
そうなんですよ、カメラマンのサキちゃんともピックルね、うん、こうやらせてもらって、
う
ん、
そうだね、
ナオさん教えてよ
やったことないね
もうカウントのところが私今必死だから
本当ですよね、
はい、
そう、まあカウントの教えとかもちょっとややこしいところあるんですけど、うん、基本的にはすごく簡単なんで、はい、すごくシンプルな物理学なんで、うん、やっていけばあやさんもなんかの大会で優勝できるかも、かも、
戦ってみたい出れるかな。でも ね、FM 世田谷チームもピックル体験させていただいていて、ファン急増中なので。
本当ですか？
そうなんです。皆さんで交流会もしたいですよね。
あら、うん、全然できますし、このスタジオ内でも頑張ったらできるんじゃない？
すごい
できるできる、
まあまあね、導入としてできるかもしれない
です
ね。
できます、できます。
皆さんも本当生活の一部になったらいいなと思うんですが、ナオさんはピックルボール通じてやりたいことだったり伝えたいことってどんなとこですか？はい、
そうですね、まあ3つの3本柱が自分の中ではあって、まあ、健康増進と、それからまあコミュニティ作り、あとは外国人との、まあコミュニケーションですね。この3つを、まあ、全ての人に、まあ楽しんでもらって、これ通して人生豊かにしてもらいたいという思いがあります。
うん、素敵、かっこいいこと言ってる。
ちょっといいこと言ってますね。
言った言ったでも本当そう思いました。ピックルボールを通じて、ナオさんを通じて、うん、私もいろんな出会いをいただいてたりはするので、ね、うん、もう本当ピックルボールが架け橋となって、
うん、
ね、 こうみんなで人生を豊かにできたらいいなと思うので、
そうですね、
後半はこれからなおさんの夢だったりとか語っていただけたらと思っております。
とうとう語りますか。
はい、
はい、
じゃあそれではなおさんに選んでくださった曲教えてください。
教えてください。はい、
はい、
これはですねケニアですごくよく聞いたんですけれども、バースデーソングでもあり、まあ、現地でたくさんの人が歌ってる曲ですね。はい、ボニー・エムさんで、ジャンボ・ハクナ・マタータです。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は日本ピックルボール界の第一人者西村直也さんをお迎えしています。
はい、
さあ直さん、なんかケニアでのバースデーソングも面白そうですね。
そうなんですよね、みんなギターでジャカジャカ弾きながら囲んでやってますね。うん、
いいな、なんかロマンありますね、世界渡り歩けるなんて。
でも本当に皆さんもこのパドルを買っていただいたら、うん、旅行のカバン、スーツケースですね、めちゃくちゃ簡単に入るので、そう、これを超おすすめです。友達作りにも最高です。
でテニスラケットだとねちょっとサイズ感はありますけど、
そう
確かにこうカバンの中に入るコンパクトなサイズだからこそ、
はい、
仕事帰りにとか、
そう
学校帰りにとか、
そうです
できたりしますもんね。
そうですね、
はい、でそんな学校帰りっていうところでは、まあ、YouTube なおさんと一緒にやらせていただいてピックル708を、はい、共演させていただいてるんですが、
はい、
その一大イベントが春に行わさせていただいたんですよね。
う
ん、
そうですね、ピックルボールカレッジっていう、まあ、イベントやったんですけど、通称ピッカレですね、うん、大学生向けの、はい、まあ、イベントをやりましたね。
うん、ピッカレも大盛況でしたよね。印象いかがでした？
そうですね、やっぱ大学生たちがこう本当に笑顔になって、ピックルボール楽しんでくれてるのがもう何よりでしたね。う
ん、
はい、
なんかいろんな大学が交流をしながら、うんうん、
はい、
こうチーム戦をやったり個人戦をやったりっ って、はい、横にもつながっていたっていうところが印象的だったんですが、
はい、
その開催の目的ってところでもなおさんの優しい思い入れもあったんですよね。
そうですね、まあ、学生っていうね、そうですね、まあ、やっぱ年代的にもそう、やっぱ若い層っていうのが日本でも少ないので、でもそこの学生の人たちがこうもともとやってくれたらピックルボールも盛り上がりますし、うん、まあ、そういったところですね。あとは、まあ、学生が、まあ、そうですね、時間がある方がこうこれ使ってやって、で友達作りとかにも、活用してもらえたら嬉しいなと思ってやってました。
うん、実際本当ピッカレー立ち上がってで大学サークルとか動き出してはいるけれど、
うん、
なかなか交流ができていなかったってところを、うん、なおさんがつないでくださってたのかなと思うんですが、
はい、
そう、なおさん自身もご経験から、
はい、
こうなんか横につながりたいというか熱い思いも LINE で書いてくれてたじゃないですか。覚えてる？
さっきからうんって思いながら
すっごい情熱を注いでくれてる部分に感動したんですけど、ごめん、私も読み返してないからあれだったんですけど、うんうん、
そんな情熱的なところもあるんですね、僕もね。
そう、なんか、はい、そう、友達作りをしてほしいと。コロナを経てだっけ？
そうですね、あ、コロナの時にね、はい、なかなかその他の人とその体同士のこうつながりっていうか、そういうのがなかなかできてなかったと思うんで、そうですね、実際にこう顔合わせてピックルボールやって友達作りしてもらったらっていう思いみたいな感じですよね。
そうでしたそう、今の大学生の、ね、コロナ世代でもあったりもしたと思うので、
はい、
で本当みんな生き生きと、
はい、
しかも初心者の方もいたりとか、
うんうんうん、
ちょっと経験してやってみたかったみたいな、うん、それも3月にやったっていうのがポイントじゃなかったです？
そうですね、ちょうど春休み中でしたもんね。
うん、
うん、で、まあ、これから大学生たちが最後にね、うん、そう3月にもう卒業前にやってみんな涙のイベントで、それで、まあ、社会人になっていくみたいな、うん、そんなイベントになったらいいですよね。
うん
うん、
で1年生も入学前に、
うんうん、
もう大学入る上で
つ
ながったりっていうところも素敵なタイミングだったんではないかなと思うんですが。
そうでした ね、そうですね、
うん、ピッカレ第2回、うん、3回続くかな？
続きますよ
そう、続いてほしいなと思いますよ。
はい、絶対続けます、
うん、ね、はい、そのメンバーもね、本当今なおこうなおさんともつながってらっしゃるのかなと思うので、また続いていけたらいいなと思うんですが、
はい、
改めてピックルボールの魅力どんなとこ感じますか？
はい、そうですね、まあ、老若男女、皆さん全員がこう一つのコート集まってできるっていうのが、一番ですね。
うん、ね、本当いろんな世代と交流ができるのかなと思うんですが、うんうん、どこに行けばピックルボールできそう？
そうですね、世田谷区内で、言うと2つ方法があって、まあ、1つがテニスベアっていう、まあ、テニスの、アプリで、ピックルボールのことを検索してもらえれば、あ、じゃあたくさん情報が出てくるのと、あとはスポーツクラブさんでも最近ピックルボール始めているので、 まあ、ティップネスさんだとかセントラルスポーツさん、あと区外になりますけど メガロスさんとかでも、体験ができます、
うん、でいろんな企業さんもねこう支援してくださってたりもするので、うんうん、できる場所がどんどん増えてくるのかなと思うんですが、
はい、
それこそなおさんは8月26日オンエアなんですが、うんはい、今週末また試合も控えてるんですよね。
そうですね、はい、まあ、あの333の、PPA、福岡ですね、はい、
どうです、あの思いというか意気込みとしては。
そうですね、もうやれることをしっかりやろうかなって感じで、まあ、ペアはあの、ね、大学生の松田拓海くんチームと一緒に組むので、まあ、やってきたことを全部出そうと思います、う
ん
はい、
松田くん成城大学世田谷を代表して、は
い、そうですね、あとミックスダブルスのパートナーが、はい、福原若菜さんという元、バドミントンの世界チャンピオンなんですけれども、はい、彼女とも一緒にやっていこうと思います。
すごいよね、元バドミントン選手だったりとか、はい、まあ、ソフトテニスを経験した方がこうピックルで改めてこう日本チャンピオンを目指せる、うん、素敵な、ね、ね、スポーツですもんね、
はい、
わー、なおさん頑張って。
頑張ります何それ、
ね、楽しみにしてからまた福岡チャンピオンになっていただきたいなと思っております。
頑張ります。
さあ、ズバリなおさんの夢も聞かせてください。
そうですね、夢は、シンプルに、数で言うと、ピックル人口100万人です。国内で
今国内で何万人？
今だいたい4万5千と言われてますけども、あと20倍ぐらい。
そのためには、
そのためにはまあ地道な活動もそうですけど、こうやってメディアさんでも取り上げてもらったりとか、まあ大きく分けると、だから場所とあとは情報ですよね。そう、どこでやれるのと、あとはピックルボールって知らないとか、そういうのが長く続いてたんで、この2つを、解消していけば確実に人口は増えていくと思います、
うんね、うん、この放送でもピックルボールを、ね、いっぱいあの連呼したの で、
そうです、ね、
皆さんにも印象に残っていただいて、はい、チャレンジしていただきたいですよね。
あと、まあ、パドルを買いたいってなったらね、あのそうですよね、大田橋駅前にある、三能スポーツさんでぜひ、ね、購入していただければと思います、
うん、はい。世田谷区内にもピックルボールクラブもあるようですもんね。
そうですね、5つクラブがあるんですけれども、どのクラブさんもおそらく結構もう店員さんがいっぱいなので、うん、あの基本的にはテニスベアさんで、やっている、そう、そこのそこで、まあ、あの各クラブが募集していたりするので、やっていただければと思いますね、
はい、うん、で大田橋にも守山ピックルボールクラブさんだったりとか、調べるといっぱい、ね、出てくると思うので、うんうんうん、ぜひ皆さんね、チャレンジ、
はい、
体験会、はい、そして奈緒さんのプライベートレッスンとかも
まあそうですね、はい、自分の体験会とか講習会、それから合宿もね、めちゃくちゃ楽しいんですよ。
楽しそうだった。
合宿がすごく楽しくて、はいはい、皆さんお待ちしております、
うん、ぜひ、ね、ご参加いただけたらと思いますので、なおさんのインスタグラムもありますし、 YouTube でピックル708と検索していただけると、なおさんとの YouTube もね、あのご覧いただけますので、ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思っております。さあ、2週にわたってのゲスト、西村直也さんでした。なおさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。さあ、下北沢でどんな発見があったんでしょうか。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は京王井の頭線下北沢駅から徒歩1分、東口ですね、大関のすぐ隣にあります下北スパイスをご紹介します。お話は加藤新介さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、こちらは何屋さんでしょう。
スープカレーです。
スープカレー屋さんということで、いつオープンですか。
2022年12月ですね、うん、
またどうしてこの下北沢にスープカレー屋さんを。
ずっといたんでっていうところですからね、はい、
あのスープカレーといえば北海道だと思うんですが、北海道にゆかりがあるんですか。
ね、まあ、2年間だけ住んでおりまして、もともと広島県におりましたが、まあ、スノーボードがしたかったので、北海道に移住しました。でそこで何ですかね、こう、まあ、北海道ってなんとなく寿司とラーメンのイメージだったんですけど、まあ、初めてスープカレーっていうのを、まあ、食べたのが、まあ、20年ほど前になるんですけど、まあ、その時の衝撃がすごかったので、まあ、実際、まあ、 北海道で働こう、札幌で働こうってなった時に、まあ、スープカレー屋で働いてみたいと思って始めたのがきっかけです。
ちなみに札幌のスープカレー屋さんはどちらで働いてたんですか？
マジックスパイスというお店で、
は
い、
おー、もうマジスパですね。下北にもありますよね。
そうですね、まあ、そこで、まあ、15年16年ほどお世話になりまして、今本当にマジックスパイスさんのすぐ近くでお店を出しております。
はい、ということで、ここ実は本当はもともと別のお店なんですよね。
そうですね、まあ、夜は居酒屋やってまして、まあ、昼間に曲がりでスープカレー屋さんをっていうことで借りております。
曲がりスープカリ下北スパイスということなんですけれども、ぜひカレーね、私もスープカレー大好きなので、ただ東京の人っていうか関東の人っていうかスープカレーに馴染みのない人って意外と、スープカレーみたいなの人も少なくないというか、意外といらっしゃるじゃないですか、
はい、
そういう方に向けてスープカレーの魅力をぜひちょっと伝えてほしいんですよ。
はい難しいですけどね、まあ、やっぱり、まあ、北海道ならではなんですけど、まあ、本当に素材がしっかりきた料理で、まあ、本当にスープでもないし、まあ、カレーだし、まあ、なんならご飯とめちゃ合うしみたいな、なんかこう具材